ヨハネによる福音書第20章11節から18節。聖書の女性その29、マグダラのマリア。一方、マリアは墓の外に佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると白い衣を着た二人の御使いが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私にはわかりません。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いて、ヘブル語でラボニ、すなわち、先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私は、まだ、父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は、私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。
今日はイエス様の女性の弟子の中でも結構有名な方です。マグダラのマリアという女性を取り上げます。イエス様には男の弟子だけではなくて、多くの女性の弟子が従っていました。マグダラのマリアはその中でも特にイエス様と親しい交わりを持っていた人です。今回はマリアとイエス様の関係を見ることによって、イエス様が私たちとどんな関係を持とうとしてくださっているのかということを再確認したいと思います。まずは聖書からマグダラのマリアとイエス様の関係について教えてもらいたいなと、そのように思います。一つ目は、マリアは7つの悪霊をイエス様から追い出してもらったということが聖書に書かれています。マグダラというのは町の名前です。ガリラヤの西岸、西の岸にあった町の一つです。おそらくマリアはそこの出身だったというふうに思われます。そして最初にマグダラのマリアの名前が登場するのは、イエス様が十二弟子を伴ってガリラヤの各地を回って、ご自分が救い主だということを述べ伝え、その証拠として様々な奇跡を行っておられた時です。ルカの福音書8章1節から3節、これはお手元のアウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧ください。ルカ8の1から3。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。十二人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。このように書かれております。マグダラのマリアについては7つの悪霊を追い出してもらったと というふうに書かれていますね。悪霊というのは何かと言いますと、サタンという存在がいますね。まあ、悪魔とも呼ばれます。このサタン、悪魔というのは、もともとは天使の頭、リーダーであったと考えられています。しかし傲慢になって、天の神様に取って代わろうとします。そして反逆を企てたわけです。その時、天使の中の3分の1がこの悪魔、サタンに従ったんですね。その結果、堕落したのが、堕落した天使たち。これが悪霊と呼ばれている存在です。悪霊たちは今もサタンに従って、神様が愛する人間を罪に誘惑したり、取り付いてひどい目に遭わせて滅ぼそうとしているわけです。そうやって間接的に神様を苦しめようとするというのが、サタンや悪霊たちの戦略です。で、7つの悪霊というふうに言われていますね。この7つというのは、この場合には、完全にとか徹底的にと、いうような意味だと捉えていただいて間違いがありません。つまり7つの悪霊に疲れていたと言われていたこのマリアは、悪霊の誘惑を受けたというような、そんな生優しいものではなくて、取り憑かれてひどい目に遭っていたということです。他に悪霊に取り憑かれた人たちがどんな目に遭っているのかっていうのも聖書から紹介したいと思います。まずはゲラサという地方の男性です。イエス様がガリラヤ湖の東の地域、そこをゲラサと呼んだんですが、そのゲラサ地方に行かれた時に悪霊に取り憑かれた男性と出会います。彼はレギオンというたくさんの悪霊たちに取り憑かれておりました。この男性について聖書は次のように描写しています。またアウトラインの方をご覧ください。まずはルカの8-27。ルカ8-27。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。続けてマルコ5-3-5。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や闇で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。正気を失ってしまっている。ということですね。で、尋常ではないパワーを引き出していくということです。もう一人紹介しましょう。ヘルモン山という山のふもとにいた少年です。ある時、イエス様が3人の弟子を伴ってヘルモン山という山に登りました。イスラエルのずっと北の方にある高い山です。もちろん頂上じゃなくて中腹だと思いますけどね。そこにイエス様行かれて、姿が栄光に変えられたという、変貌山の出来事というのが聖書に書かれております。その後イエス様が山から降りてこられると、そこに悪霊に取り憑かれた子供がいたわけです。残されていた弟子たちはその悪霊を追い出すことができなかったわけですね。この子供についてお父さんは次のようにイエス様に説明をしています。マルコ9-18、これも引用してあります。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それだけではありません。マルコ9-22、霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。そういう行動までさせるということですね。7つの悪霊に憑かれていた、つまり徹底的に悪霊の支配下にあったマグダラのマリアも、 あのゲラサ人の男性やヘルモン山の麓の少年のような状況だったと想像できるわけです。大変ひどいひどい苦しい毎日をこの女性は過ごしていたわけですね。他の箇所を読むと、イエス様は敬意にあふれた態度で悪霊に立ち向かって行かれました。そしてこの人から出て行けとイエス様が命じると、悪霊はなすすべもなく追い出されて、また取りつかれていた人を解放したわけです。マリアの場合もきっとイエス様がそのようにして悪霊を追い出し、非人間的で苦しい生き方を続けていた彼女を解放してくださったわけですね。そんな苦しい人生をイエス様は一変させてくださいました。マグダラのマリアがどれほど喜び、またイエス様に感謝したのか、これは想像に難くありませんね。マリアはひどい状況の中から、つらいつらい人生の中からイエス様によって救い出されました。彼女の人生は一変しました。そしてイエス様は私たちの人生も変えてくださいますし、変え続けてくださいます。私たちは悪霊に取りつかれていないかもしれません。しかしみんな本来神様が人間に与えようと計画していらっしゃる祝福を 100% は味わっていません。なぜかといえば、それは人間の罪のせいです。それが聖書の教えです。もともと神様がご計画になった、人間にこんな素晴らしい人生を与えようと計画してくださっている、その祝福を私たち人類は罪のゆえに台無しにしてしまっているのです。特に病気でもない、経済的にもものすごく貧しくてつらい、今日何を食べようか衣食住を心配しないといけないわけでもない、勉強したくてもできないという環境に置かれているわけでもない、日常的に暴力にさらされているわけでも、まして頭の上からいつ爆弾が落ちてくるかわからないというような危険な環境で住んでいるわけでもない。それでも生きることに痛みを覚えている人たちがこの世にはたくさんいらっしゃいます。かくいう私もそうでした。本来恵まれた環境の中にいるはずなのに、いつも心の奥底には自分は生きてていいんだろうか、そういう不安を抱えておりました。自分は自分自身の人生を生きていない、そういう虚しさを抱えておりました。そしていつも人目を気にしながら緊張して生きていたんですね。しかし世の中見回せば、もっともっと辛い環境の中で生きている人がいるのだから、そんなわけのわからない悩みで不平を鳴らすわけにもいきません。そんなことするのは贅沢だと思っていました。そもそも私自身が自分の中の不満や悩みに十分気づいてないんですね。なんかおかしい、なんか辛い、なんか変だっていうのはわかるんですけど、何が変なのかよくわからない。そんなわけで誰に言うこともしないで、ただわけもわからず心がいつもくったくたに疲れていたんですね。そんな私がイエス様と出会った時に、イエス様は私に新しい人生を与えてくださいました。あらゆる罪が許された人生、神様の子供として祝福された人生、だから堂々と生きていっていい、そういう人生、またイエス様のしもべとして生きるという新しい目的、生きる目的が与えられた人生、イエス様はそれを与えてくださいました。もちろんクリスチャンになったからといって悩みや苦しみの種が一切なくなったかというと、そんなことはありません。しかし最もこの土台の部分というんでしょうかね、私が生きて立っているこの土台の部分がしっかりとしたという、そういう不思議な平安を味わわせていただくことができるようになったんです。 世の中いろんなことがある、辛いことや苦しいこともいっぱいある、でもなんか知らないけど大丈夫、そういう平安です。皆さんもそうです。マグダラのマリアがイエス様によって人生が変えられたように、私も変えられたように、皆さんもイエス様によって人生が作り変えられていきます。イエス・キリストを信じるときに人は人生を根本から変えていただくことができるわけですね。マグダラのマリアから学ぶ私たちとイエス様との関係、一つ目は、マグダラのマリアは7つの悪霊を追い出していただいた、それによって人生が作り変えられたように、私たちもイエス様によって人生が作り変えられるということです。二つ目は、見ていきたいのは、マグダラのマリアは自分の財産を捧げてイエス様に付き従ったということです。先ほどルカの福音書8章3節を読みましたね。で、その中に最後の3節のところに次のように書かれていました。彼女たちは、これマグダラのマリアも含みますが、彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた、こう書かれています。まあ、どれぐらいの財産を持っていた家なのかっていうのは分かりませんが、しかし彼女はとにかく自分の持ち物を捧げてイエス様に付き従っていったわけです。そして仕えたと書いてありますから、まあ、おそらくイエス様や男性の弟子たちの、まあ、食事を用意するなど、そういった身の回りのお世話もしていたことでしょう。これがマグダラのマリアが登場して最初に登場したシーンに書かれていることです。マグダラのマリアはその後も他の女性たちと一緒にイエス様一行の後についてあちこち旅して回ったと考えられます。なぜそんなことができたんでしょう。家を離れ、持ち物を捧げ、あちこちイエス様と共に旅をするなどという、そのような犠牲をどうして彼女は払うことができたんでしょうか。それはイエス様によって癒された、悪霊を追い出していただくことができたという、その喜びのゆえです。彼女だけではなく他の女性たちについても、イエス様によって癒された、あるいは悪霊を追い出していただいた女性たちであるということが、ルカの福音書の8章3節には、3章の1節から3節には書かれていますね。あの悪霊に支配され地獄のような毎日を過ごしていたマグダラのマリアは、そこから解放してくださったイエス様のことをどれほど感謝し、またありがたいなぁと思ったことでしょう。その喜びと感謝が彼女を突き動かして、この方に従っていきたい、この方のお役に立ちたいという思いを生み出したわけです。私たちもそうです。私たちがイエス様の命令を守ったり、イエス様が喜ばれない生き方を離れたり、あるいはイエス様の計画を学んでその実現のために行動したりするのは、そうしないと罰を受けるからでも祝福を失うからでもありません。まずイエス様の方から私たちを愛してくださり、祝福してくださり、永遠に祝福し続けると約束をしてくださったからです。そして具体的に人生が作り変えられ、今も作り変えられ続けているからです。イエス様が私たちのために様々な良いことをしてくださいましたが、そして今もしてくださいますし、これからもしてくださいますが、最も素晴らしい良いことは何か、それは十字架です。イエス様が私たちの罪が許されるために身代わりとして十字架にかかり、死んで葬られ、さらに復活をしてくださったことです。 かつてイギリスの資産家であったフィジラルドという人についての話を読みました。大変な資産家であったフィジラルド氏ですが、後継者であるたった一人の息子を亡くしてしまうんですね。もちろんフィジラルドさんの悲しみは大変なものでありました。そしてやがてフィジラルド氏本人もこの世を去ったんです。遺言が残されていました。この人は有名な画家の絵をたくさん所蔵していたんですが、遺言によると自分が死んだらそれをすべて売却するようにと書かれていたんです。フィジラルドさんの死後に行われたオークションでは、噂を聞いていたたくさんの人々が名画を求めて集まってまいりました。オークションに先立って弁護士がフィジラルド氏の遺言書を朗読しました。そこにはこのように書かれていたんです。死んだ一人息子を描いた絵を最初にオークションにかけるようにっていうものでした。まあ、たくさんね名画があるんですが、最初にオークションにかけるのは息子のを描いた絵だと、息子の肖像画だっていうわけです。ところがその絵というのは誰が描いたものかわからないし、作品としてもあまり質の良いものではありませんでした。まあ素人が描いたような絵なんですね。そこで誰も買い手がつかなかったんです。一人だけいたんです。でもおずおずと手を挙げたのはフィジラルド家に仕えていた召使いの一人でした。もう随分年を取っていたこの召使いは、フィジラルド氏の息子が生きていた時にこの息子のことをとてもとても可愛がってくれた人でした。そこで大好きだった坊ちゃんの思い出にと、なけなしのお金をはたいてこの絵を手に入れようとしたわけです。他に名乗り出る人がいなかったので、すぐにその絵は召使いのものになりました。すると弁護士が遺言書の続きを読み上げました。息子の肖像画を買った人に残りすべての絵を無償で贈与する。このようにイエス・キリストを手に入れた人、つまりイエス様を信じて受け入れた人は神様の祝福のすべてを譲り受けることになるのです。ですから私たちにとって最高のプレゼントはイエス様が私たちのものになったということ、つまりこの私の人生を変えるために、私の人生が変わらない最もひどい原因である罪の問題を解決するために、イエス様が身代わりとして十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえられたということ、それを信じることができるようになったということです。私たちは時に思います。あの人のように自分は仕事がうまくいかない、計画通りに物事が進まない、経済的にも裕福にならない、人間関係が問題だらけだ、そんなふうにないものに目を向けるといくらでも不満やまた絶望の思いが生まれてきます。しかし最も素晴らしいプレゼントが私たちに与えられたのだということ、すでにそれを私たちは受け取ったんだということを決して忘れないようにしましょう。それがどんなに素晴らしい祝福か、私たちはいつも振り返らなければなりません。そして感謝の心、喜びの心を育てていきましょう。その喜びや感謝を原動力として私たちはイエス様にお仕えしているんです。マグダラのマリアがそうであったように、私たちもそのような人生をこれから先も送っていきたいと思います。というわけで、マグダラのマリアに学ぶイエス様との関係、マグダラのマリアは財産を捧げて付き従いましたが、その原動力はイエス様によって人生が作り変えられたという喜びと感謝でした。イエス様は私たちの人生も変えてくださり、喜びと 感謝を原動力として新しい生き方を始めさせてくださいます。3つ目はマグダラのマリアは復活のイエス様と出会ったということです。マグダラのマリアが次に登場するシーンはイエス様の十字架の場面です。男の弟子たちはヨハネ以外はイエス様が逮捕された時みんな逃げ出してしまいました。ペテロはかろうじてカヤパの官邸に忍び込んで大祭司カヤパの官邸に忍び込んでイエス様の様子を伺おうとしたんですけれども、あんたもあの人の弟子だろうと言われて、いやあんなやつのことは知らない、3度も言って飛び出してしまうことになりました。まあ、ヨハネだけはイエス様のお母さんであるマリアと共に十字架の近くまで行ってイエス様から直接話しかけられました。ところがもうほとんどはみんな逃げ出してしまったんですね。しかしマグダラのマリアは他の女性たちと共に離れたところからではありましたが、イエス様が十字架にかけられて苦しんでいる場面、そしてやがて亡くなっていくのを見守り続けていました。マルコの福音書15章の40節、女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。それからイエス様の遺体が取り下ろされます。アリマタヤのヨセフという弟子、まあ、この時はまだ隠れ弟子だったんですけれど、まあ、ユダヤ人の指導者グループの中にいたもんですから、恐れのあまりイエス様を信じてるっていうのをこの時は公にしてなかったんですね。しかし勇気を出してヨセフはイエス様の遺体を引き取ります。で、同じように議員でイエス様の隠れ弟子になっていたニコデモと一緒に処置を施し埋葬をしました。マグダラのマリアはその様子も他の女性たちと一緒に見守っていたんです。マルコ 15-47、 マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた、こう書かれております。マリアはイエス様が十字架にかかっているそのひどいひどい場面を見守り続け、またどのように遺体が処置されお墓に納められたのか、それをつぶさに見ていたということですね。前回ベタニアのマリアのお話をした時に申し上げましたが、通常当時のイスラエルにおいて遺体がどのように処置され埋葬されるかお話ししました。遺体をまず水できれいに洗い清め、香油や防腐効果のあるもつ薬を体に塗って、それから天布でぐるぐる巻きにして墓に納めたわけですね。で、この香油やもつ薬のことを、まあ、聖書では香料というふうに呼ぶ場合があります。しかしイエス様が亡くなったのは金曜日の午後3時、間もなく日没が来て土曜日、すなわち安息日が始まる時刻だったわけですね。ローマの総督府と交渉してアリマタイのヨセフが遺体を取り下ろしたいと、で、許可を取って実際に遺体を取り下ろして、そして準備をして処置をしてってやってる間にどんどん時間が過ぎていくわけです。当時のユダヤでは安息日には遺体を葬ってはならないということになってましたので、ものすごい勢いでアリマタイのヨセフやニコデモはイエス様の体をぐるぐる巻きにしたわけです。ですから十分香油を塗って差し上げたり、もつ薬を塗って差し上げたりするっていうことができなかったわけですね。そしてとりあえずお墓に納めてしまったわけです。マリアはその様子をずっと見ていたんです。そしてマリアや他の女性たちはそれを大変悲しい思いで見守っていました。イエス様は無実の罪で捕らえられ、そして殺されてしまった。それだけでも悲しいのに、十分な お葬式を挙げてあげることができなかった、また十分な準備をして埋葬して差し上げることができなかった。彼女たちはそれが残念で、安息日が明けて日曜日がやってきたならば、私たちの手でもう一度丁寧にイエス様の遺体を準備させていただいて改めて埋葬したい、そういう思いが彼女たちの中に出てきたわけです。ですから安息日、まあ安息日にはみんな引きこもって休むわけですが、この安息日が終わった時、ユダヤの一日は夕方日没で切り替わりますから、私たちの感覚で言うと土曜日の 夜がやってきた。その時にすぐに女性たちは出かけていってこの香料を買い求めたわけです、まあ、それがマルコ16章の一節に書かれています。そして夜が明けるわけです。日曜日の朝がやってまいりました。ここから先のことは4つの福音書がさまざまな書き方をしていまして、出来事が具体的にどういう順番で起こったのかというのがちょっと読んだだけだと混乱しがちなんですね。ある箇所はとっても丁寧に書いてますけれど、別の箇所のところではもうざっくりまとめてそのエピソードを書いたりしております。特に最初にお墓に行った女性が何人なのか、一人なのか、三人なのか、もっといたのか、いろいろな読み方ができてしまうんです。で、ここではマグダラのマリアが一人で墓に向かって、その後から他の女性たちが墓に向かったっていう解釈を採用したいと思います。皆さんはお手元に半ピラの紙を配ってありますね。これが詳しい復活の出来事の時系列です。マリアが先に一人でお墓に向かったという説に基づくと、こういう順番で物事が起こっていきましたよっていうのは書かれているのがその紙です。今録音しておりまして、教会のホームページでもメッセージをこの後公開しますが、ホームページを読んでらっしゃる方にはPDF のファイルでその文章を提供したいと思っておりますので、そちらをご覧ください。さて、当初女性たちはそういうわけでみんなで一緒にイエス様のお墓に行ってイエス様の遺体をまず引き取ろうと、そんなふうに考えていたわけです。しかしマグダラのマリアは日曜日の朝、まだ明るくなる前に起き出して先に一人でお墓に向かいました。きっともういても立ってもいられない思いだったんでしょうね。もう一刻も早くイエス様のお墓に行きたい、そう思っていたわけです。ただ行ったとしても入り口にはもう1トン以上の大きな石が立てかけてあります。その墓石が動かされていて、中にあるはずのイエス様の遺体がないことにマグダラのマリアは気づくわけです。マリアはイエス様の遺体を誰かが盗んだんだと考えました。そこで弟子たちの隠れ家に取って返してペテロとヨハネにそのことを報告しました。するとペテロとヨハネはお墓に飛んでいきました。マリアも二人の後を追っかけていきます。ペテロとヨハネは確かにお墓が空っぽだということを確認し隠れ家に戻っていきました。入れ違いでお墓に戻ってきたマグダラのマリアはそこでしくしくと泣いておりました。自分を地獄のような人生から救い出してくださり、人間としての尊厳を取り戻してくださったあの愛するイエス様、その大切なお方が殺されただけでも悲しいのに、その上遺体まで盗まれるなんて、なんとひどいことでしょうか。彼女の心は悲しみに押しつぶされそうになっていました。そしてふとお墓の中を見ると、そこに二人の人影が見えたのです。 今回皆さんと一緒に読みました12節と13節、そちらをもう一度ご覧ください。すると白い衣を着た2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに主を置いたのか私には分かりません。実はペテロたちやマリアがお墓に到着する直前、マグダラのマリア以外の女性たちが香油を持ってお墓に到着しています。で、二人の天使にそこで彼らは会っているんですね。その時女性たちは驚き恐れひれ伏しました。これルカの福音書24章の5節に書いてあります。ところがマリア平気ですね。普通に喋ってます。きっと涙でよく見えなかった、ただの人間だと思って彼女はここで話をしているんでしょうね。そしてここの天使との会話を読んでみると、この時点でマグダラのマリアはイエス様が復活したという事実を信じてなかったし、期待すらしていなかったということがわかります。彼女だけではありません。男性の弟子も女性の弟子もみんな復活を信じてなかったんですね。誰もそんなこと期待もしていませんでした。よくね、復活を否定する従う人の中にね、これは悲しみのあまりみんなで集団催眠にかかったようなものでね、イエス、見えるはずのないイエス様をの幻を見たんだと、まあ、そんなふうに言う人もいるんですが、確かにイエス様復活してほしいっていう強い願いをみんなが持ってるんであれば、そういう幻を集団催眠で見るってことがあるかもしれませんけど、誰も信じてもないし期待もしてないのです。そういう状況の中で次の出来事が起こります。ふと気配を感じてマリアが振り返りますと、3人目の人がそこにいることに気づきました。それは復活をしたイエス様です。しかし復活の体というのは栄光の姿に変えられていますので、おそらくパッと見ただけでは誰なのかわからないほど素晴らしいものなんですね。私の体格は今このようにね、なかなか貫禄が出ておりますけれどね、もし私が復活して栄光の体が与えられて皆様の前に立ったとしたら、きっと区別がつかないほどね、すっきりと細マッチョになっているはずなのです。誰でしょうか。天国でお互いに私たちは確認し合わないといけないかもしれません。まあそういうわけで、復活されたイエス様の体も変貌山の上で変えられたように栄光の姿に変えられているわけですね。元あったイエス様というのはよく見ないとその面影を見つけることがおそらくできない、そのようなお姿だったんだろうと思います。おまけにマリアの目は涙で曇っておりますから、余計相手が誰なのか分かりません。そんなわけでマグダラのマリアはこの人のことを墓地の管理人だと、そのように誤解をしてしまったわけです。しかしそれは繰り返しますが、復活なさったイエス様でした。15節もう一度読んでみましょう。15節、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。すると、その相手はどう反応したでしょうか。16節の前半。イエスは彼女に言われた。マリア。イエス様はかつておっしゃったことがあります。ヨハネの福音書10章27節の言葉ですが、私の羊たちは私の声を聞き分けます。そんなふうにおっしゃったことがあるんです。マリアはその通り、その声で、ああ、この方は私たちが愛してやまないイエス様だ。気づいたわけです。 16節の後半、彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ラボニをより正確に訳すと、私の先生なんですね。どれほどマリアがイエス様のことを敬愛していたか。喜びのあまりマリアはイエス様にすがりつこうとします。するとイエス様はそれを乙女になりました。17節見てみましょう。17節の前半。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。すがりついてはいけません。この後しばらくしてイエス様はマグダラのマリア以外の女性の弟子たちに出会います。一旦彼女たちは墓が空っぽだということを弟子たちに伝えるために隠れ家に戻ってるんですよね。ところが全然彼らが信じてくれないので、ヨハネと ペテロはまだ帰ってきてませんのでね。それでしょうがないのでまたお墓に彼女たち戻っていった。その途中で復活のイエス様と出会います。その時彼女たちはイエス様の足に抱きついて口づけをし、そして礼拝をしています。彼女たちには触らしといてね。そして8日後にトマスという弟子に対してイエス様がこの手首の傷と脇腹の傷を見せて、ほら触ってみなさいおっしゃってますね。彼らには触っていいって言ってるのにマグダラのマリアだけ差別じゃんと思いますが、そうではありません。まあ、ここはね、二つの解釈がなされます。一つは、このすがりつくっていう言葉なんですが、これはもうがっちりとホールドして離しませんっていう、そういう強い言葉なんですね。そういうことはしちゃいけませんよと。イエス様にはやることがあるので、そういうことはしちゃいけませんよっていう意味で、すがりついちゃいけませんっていうふうにここでおっしゃっているっていう説が一つ。で、もう一つ。こちらを私は採用したいと思うんですが、それは何かっていうことなんですけど、イエス様はこの後一時的に天にお帰りになって、まことの大祭司としてそこにある天の祭壇、その天の祭壇にご自分の血潮を注がれるということをこの後なさるんですね。これはヘブル人への手紙の9章の11節と12節。ご興味のある方は後でね、読んでみてください。ヘブル9章の11から12にそのことが書いてあります。イエス様が天の祭壇にご自分の尊い血を注がれたということが書かれているんです。で、この後イエス様そうなさるんだろうと。で、イスラエルの大祭司が儀式のために神殿の中の契約の箱っていうのが置いてありましてね、そこにヤギの血を振りかけるんですけれども、その時まず大祭司は自分の身を清めます。それから装束を着て中に入って儀式を行い、戻ってきて、そしてまた清めを行い、普段の大祭司の服に着替えるっていうことをやるんですが、この最初に清めを行ってから儀式が最終的に終了するまでの間、誰も大祭司に触ってはいけなかったんですね。これからイエス様は大祭司と、まことの大祭司としての務めを天で行おうとしてますから、触っちゃいけませんよとここで言ったんだというのが二つ目の説です。で、聖書全体の、旧約聖書含め聖書全体のさまざまな記述とこちらの方がまあいろいろ合致するかなと思うので、私はこちらを採用したいというふうに思っております。いずれにしても触っちゃダメだよとイエス様に言われたわけです。それは差別でも何でもないということです。この後マグダラのマリアは弟子たちの隠れ家に戻ります。そしてイエス様が復活して私に出会ってくださいましたということを語います。これが18節に書かれているわけです。その後ペテロや他の女性たちも戻ってきます。さらにはエマオに向かっていた2人の弟子たちも戻ってきます。 そして口々に自分たちは復活したイエス様に出会ったということを報告するわけですね。その中でマグダラのマリアは最初にイエス様の復活のメッセージを人々に伝えた人です。いや、それどころか弟子たちの中で最初に復活のイエス様と出会った人でもあります。彼女は最初に復活のイエス様と出会い、最初にその復活のメッセージを人々に伝える人になりました。私たちもマグダラのマリアのようにイエス様と出会って人生が作り変えられた存在です。そしてマリアが復活のイエス様を伝えたように、私たちもイエス様と出会い人生が作り変えられる、今も生きていらっしゃるお方によって人生が作り変えられるんだということを証しする証人になります。イエス様は死んだ神ではなく復活して今も生き、今も働いていらっしゃいます。そのことを私たちはマリアのように人々に伝える使命が与えられているのです。私がイエス様を信じてクリスチャンになったのは1984年の5月6日のことです。ちなみに洗礼を受けたのは7月8日、84年ですから4、5、6、7、8と覚えやすいですね。今から38年前のことです。そして新しい人生が与えられました。しかしイエス様と私の関係はそこで完了したのではありません。少しずつ少しずつではありますけれど、イエス様は私の人生に今も関わり続けてくださっています。そして私の人生を変え続けてくださっています。皆さんもそうです。そういや昔はイエス様の祝福をダイナミックに受け取っていた時期もあったな、でも最近はすっかりご無沙汰だな、そんなことはありません。復活なさったイエス様は今も生きていらっしゃいます。そして皆さんの人生に関心を持ち関わってくださいます。ハーベストタイムミニストリーズという団体、伝道団体があります。そこのリーダーである中川健一先生、私たち夫婦が東京にいた頃の牧師でもありますが、この中川先生がかつて復活に関するメッセージを語られた時に、今日のこのマグダラのマリアとイエス様の出会いについてお話をしてくださいました。中川先生もマリアに触るなとおっしゃったのは、この後イエス様が天に一時的にお上りになって、そして祭壇にご自分の血を注ぎ帰ってくる、その前だから触っちゃいけないと。他の女性たちはトマスの場合にはもう終わった後なので触らせたっていう、そういう説を取っていらっしゃいます。で、中川先生こんなふうにおっしゃったんですね。イエス様はこの後天で血を注ぐという非常に重要な儀式を控えておられて忙しかったはずだと。なのになんでマグダラのマリアに会うことをここで優先なさったんだろうか、もっと後でもよかったはずなんです。もっと後にマリアに出会ってもよかったはずなんですが、そんな忙しい時になんでわざわざイエス様現れて彼女とお話をなさったんだろうか。その答えは聖書には書かれていません。しかしと中川先生おっしゃるんです。あくまでも自分の考えなんだけれどもと断った上でこんなことをお話しなさったんです。きっと泣いているマリアをほっとけなかったんだよね。もう絶望して涙で目を晴らしているそのマリアをご覧になった時に、本当はすぐにでも天に行ってその任務を遂行しなきゃいけないんだけれども、ちょっと父なる神様待ってください、マリアのところに現れて自分は生きている、絶望する必要はない、これからもっと素晴らしいことがあなたの人生の中に起こるよ、 伝えたかったんだろうと。それを思い出し、ああそうだよなと改めて思わされました。イエス様は皆さんのこともご覧になっています。皆さんの人生に関わりたいと思っています。それによって皆さんをもっともっと幸せにしたいと願ってくださっています。私たちはそれを受け取り味わっていきましょう。そしてイエス様が生きていらっしゃって、具体的に私たちの人生に関わってくださるお方なんだよということを他の人にも紹介していきたいと思います。今日はマグダラのマリアとイエス様の関係を通して、私たちとイエス様の関係がどのようなものかということを改めて確認します。お祈りしましょう。天の父なる神様、マグダラのマリアを通してあなたは私たちに対してどのような思いを持ち、何をしてくださるのかということを改めて確認しました。あなたが死んだ神ではなく生きていらっしゃる神であるということ、呪いの神ではなく祝福の神であるということ、裁きの神ではなく許しの神であるということ、私たちを愛してやまないお方であることを心から感謝します。私たち一人一人がこの一週間、あなたへの感謝と感動、喜びに満たされて、あなたにお仕えすることができるよう導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。